恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日から私たちはこのルツ記の、中から、だいたい何回続くかわからないんですけども、連続のシリーズでルツ記を、学びたいと思います。そうしましたら11月の22、23に開かれる婦人の集いのテーマもルツ記ということで、なんかここしばらくルツ記にもう教会みんなとっぷりつかるかもしれませんが、非常に、素晴らしい箇所ですので期待して楽しんでこのところを学びたいと思いますが、ルツ記はわずか6ページの小さい本ですね。4章しかない。ですから皆さんが読もうと思えば、もう10分かそこらあれば読み切ってしまうことができるぐらい、まあ、ゆっくり読めばもう少しかかりますけど、ぜひ一度通して、以前読んだ人ももう一回読み直しておいていただければと思いますが、旧約聖書の中で女性の名前が本の題名になっている、そういう本はこのルツ記と他に何がありますか？エステル書ですね。この二つですね。そしてこの二つの女性の名前で呼ばれる本、ユダヤ人も今でも非常に愛しているんです。そしてユダヤにはいろんなお祭りがありますけど、プリムの祭りっていうお祭りがありますが、その時にはエステル書を読まれます。そしてペンテコステ。ペンテコステっていうのは、教会ではこれは聖霊が下った日として聖霊のことを覚えますけども、ユダヤ人もこれはもともとユダヤ人のお祭りでして、ペンテコステの日にはこのルツ記を読む習わしになっているんですね。このルツっていう言葉の響きもとてもいいので、日本人もクリスチャンはよくこのルツっていう名前を自分の子供につける場合がありますね。輪島の勝田先生のお嬢さんは勝田ルツですね。そして、なんて言いますか、アメリカにもこのルツっていう名前はとても多くって、アメリカで英語式に読むとルース、ルースって読むわけですけど、女の子の、女の人の名前のベスト10にいつも入ってまして、第7位にランクされてるっていうですね、今や日本では一番多い名前はさやかっていうことで、またさやかの名前が今度ね、あんまりあんな有名な人がつけちゃいますと、もうこれからつけにくくなりますけどもね、うちは先ですから。それほどですね、ルツっていうこの女性も、世界中から愛されている素晴らしい女性なんですが、このルツから、またその姑であるナオミから、私たちはいろんなことを教えられたいと思うのです。さて、その背景なんですが、一節、ルツ記の一章一節。裁きつかさが治めていた頃、裁きつかさって一体何ですか？裁きつかさっていうのは、聖書で別の名前で言えば、そう、獅子っていうことです。ライオンじゃなくしてですね、この獅子、右側にあります。このルツ記の前が獅子記ですけども、これが裁きつかさっていう、意味なんですね。ちょうど私たちはヘブル人への手紙の11章の信仰の勇者たちのシリーズをこう学んできて、一番最後の人物は誰でしたっけ？これは女性でしたね、最後は。ラハブでした。モーセによってイスラエルの民がエジプトから解放されて、40年の間あのシナイ半島のアラノ旅をして、そしてモーセが死んで新しい指導者ヨシュアに引き入られて、イスラエルの民はヨルダン川を渡ってカナンの地、パレスチナの地に入ったわけです。そしてそこに入りますと12部族、イスラエルは分かれますので、その12部族に従って国が分割されて、一人一人その置かれた場所に住んだわけです。そのうちにヨシュアが死にました。100歳以上なってからヨシュアは死ぬんですが、 死んでしばらくの間は、すなわちあの荒野の経験とか、している人たち、ヨシュアのいろんな言葉を、モーセの言葉を知っている人たちはいましたので、しばらくのうちは良かったんです。ところが世代が変わるにつれて、ヨシュアのことも、モーセのことも、神様のことも忘れてしまうようになっていったんです。こう世代が変わるにつれて神様から離れていく、イスラエルの民はそういう経験を何度もするんですけど、私たちの後の世代がそういったことになれば非常に寂しいですね。100年後、ね、私たちの孫の孫ぐらいの時代になって、誰もイエス様のこと知らない。あなたのひいおばあちゃんは、ひいおじいちゃんはクリスチャンだったのよ。へえ、そんなことで、全部神様から離れてしまうと本当に寂しい。そんなことのないようにですね、次の世代にしっかりと御言葉をこうバトンタッチしていきたいと思うんですけど、イスラエルの民はそのようにして、後の世代は神様から離れてしまって、そうすると、このすぐ近くに住んでいるイスラエル人でない人たちが拝んでいる神様が身近にたくさんありますので、民はそういう偶像の神々に走っていったわけです。神様を離れて自分勝手な道に進んでいったわけです。そうすると今度はイスラエルの民は非常な窮地に立たされます。神様はそのような民をですね、訓練するために、また目を覚ますために、多くの敵が彼らを襲います。そして彼らはもう滅亡の危機に瀕した時に、どうしようもなくってイスラエルの神に立ち返って神様は助けてと叫びも声を上げます。困った時のまさに神頼みっていう感じで神様を呼ぶんです。そうすると神様はその時に裁きつかさ、獅子を送って危機一髪のところで彼らを助けるんです。そしてもう一回信仰の復興、リバイバルがあって神様に立ち返ってしばらくうまくいくんです。ところがしばらくするとまた偶像に走っていって落ち込んで助けて獅子が使わされて上がってまた落ち込んで繰り返し繰り返し。ですからこの獅子の時代っていうのが300年から400年近く続くんですけども、これはまさに暗黒の時代です。信仰的には非常に落ち込んでもう迷いに迷う時代です。しかしそういう時に神様はもう次々と獅子、左利きの絵筆、絵筆っていうのは絵を描く筆ではなくして絵筆っていう名前、左利きの絵筆っていう人を起こして、女預言者デボラ、ギデオン、ワイの方にやってくるのはサムソン、そういうですね、次々獅子たちを送って助けるわけです。そういう時代です。一節、裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。ベツレヘム、有名な名前です。もうしばらくするとまたこのベツレヘムでの出来事を世界中が思い出すわけですが、ベツレヘム、この名前はパンの家っていう意味です。パンの家、アラブ人はこの町をですね、肉の家と呼びます。どちらにしてもユダヤ人にしてもこのアラブの人にしても、このベツレヘムを見るとこれは穀物、食べ物、肉とか穀物を思い出す非常に富んだ土地なんですね。今でもそこはオリーブ畑とかですね、いろんな果物とか穀物が非常に良くなる、また羊がたくさんそこに跳ねているっていう、そういう町です。エルサレムの町からわずか10キロ足らず、7、8キロです。ですから、エルサレムの町からベツレヘムに行くに車に乗るともう、あっという間に着いてしまう。そういう場所にあるわけです。この名前の意味からもわかるように非常に富んでいる町なんですが、しかし、そこにも飢饉がやってきて、食べるものがなくなったんですね。スポットライトは一つの家庭に当てられています。ご主人の名前はエリメレク。これは私の神は王様ですという名前。奥さんの名前はナオミ。これがこの一章の終わりの方でも出てきますけれども、その意味は 快活っていう意味です。非常に元気のいい、明るいっていう意味です。子供の名前、二人の子供がいましたが、上がマフロン。この名前の意味はなんと病気っていう意味です。変な名前をつけるもんですね。ねえ、もう日本人だったら決してつけないような、ね、名前。次の名前がキルヨン。これは衰弱っていう意味です。なんていう名前でしょうか。まあ、ある先生はですね、これはあまりにもひどい。親がこんな名前つけるはずがないって言うんで、マフロンっていう、この病気っていう言葉から派生したですね、意味。優しさ。優しいっていう意味だという人がいます。キリオン。これは衰弱っていうもともと意味だけども、これから、このずっと派生していった円満っていう、実は意味だと主張する人もいるんですけど、でもユダヤ人は、子供に名前をつけるときに、ちょっと日本人と違った名前の付け方をするんですね。その時代、その、国のその社会の雰囲気なんかをですね、子供につけるんです。イカボテですね。どういう意味でしたっけ？私の栄光は、主の栄光は去った。とかですね。いろんな考えられないような名前を付けるわけです。ですから、病気くん、衰弱くんっていう名前があってもおかしくなかったと思うんです。ルツキの一章は、この家庭にスポットライトを当てて、そしてそれも非常に悲劇的なスタートです。先ほど読んでいただいた一章の一節から五節までは、劇でお芝居で言えば四幕。第一幕は、幕が開くと、エリメレクとナオミ、そしてお腹を空かせたもう食い盛り、育ち盛りの二人の息子が、腹減った、腹減ったと言いながら旅をする姿。ベツレヘムから離れて、モアブの地に向かっていくのです。このモアブ、皆さん地図、州法の裏に地図を刷り込んでおきましたが、ベツレヘム、別名エフラテ、この下の方の死の海、潮の海の左側にあります。エルサレムのすぐ下にあるところです。そこから歩いて約100キロぐらいで、ヨルダン川を渡ってずっとこの視界を迂回して入っていくと、そこにモアブの地があります。これは、イスラエルとは違って偶像の神々を拝む民で、このモアブの起こり皆さん覚えてますか？モアブっていうのは、このモアブの人っていうのは、モアブ人っていうのは起こりは、アブラハムの甥ロトがいたでしょ？アブラハムと一緒に自分の国を出るんですけども、途中で別れてソドムに住んでしまったロト。ところがソドムが滅ぼされるときに家族みんな逃げるんですけども、奥さん、ロトの奥さんは後ろで大きな物音がするので、もう自分の家、大事な家と自分の家財道具は失われるっていうんで、もう我慢できなくて後ろ振り返ってはならないと命令をられていたのに、後ろ振り返ったために潮の柱になったという、あの奥さん。しかし二人の娘も一緒にロトとお父さんと逃げ出すんです。そして逃げ出して命からがら逃げて、ところがこの娘たちは、お父さんはもう年取ってきたし、私たちこの周りに男はいないし、私たちは子孫を残したいけども子孫残せない、仕方がないってんで、お父さんにお酒飲ませて、このお父さんからこの娘たちは子種をもらって赤ちゃんを産むっていうですね、ことをしてしまいます。そしてその上の娘の子孫がモアブなんですね。ですから遠くこう遡っていけばもちろん親戚ですけども、非常に忌まわしいことによって起こった民族。しかしそこに彼らは逃げていくわけです。第二幕が上がりますと、急に舞台は真っ暗がりで、スポットライトが薄暗くですね、ナオミお母さんに当たります。悲しみに沈んでいるんです。ご主人のエリメレクが死んで、二人の息子を抱えて、もう本当にそこにへたり込んでいるような、ナオミお母さんの姿が浮かびます。マーブにやってきたけども仕事が厳しかったんでしょうか。もともと、 もう体が弱かったんでしょうか。そういった中で産んだ子供だから病気と衰弱という名前つけたのかもしれない。もともと英明力弱かったのかもしれない。死んでしまいます。第3幕が上がると今度は急に華やかな明るい雰囲気の舞台が目の前に出てきます。二人の息子たちが結婚をしたのです。ナオミにすればちょっと満足できない結婚だったかもしれない。なぜならモアブの女を息子たちはめとったから。偶像の民の中から偶像崇拝をしていた二人の娘を息子の嫁に迎えたから悲しみあったかもしれない。しかしその娘たちが非常に良い嫁であったので、それは非常に明るい、なんて言いますか、その悲しみにあった家庭にパッと明るくさが戻った、光が帰ったような、そういう雰囲気の舞台。そして第4幕が今度上がるとまた暗闇、先ほどの暗闇よりももっと暗い絶望的な暗闇が舞台にあるわけです。今度はスポットライトにナオミと二人の嫁が浮かびます。そして三人ともに大きな悲しみに沈んでいます。マフロンとキルヨンが死んだのです。五節、しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまった。なんていう大きな悲しみ、苦難をこのナオミは、またこの家族は迎えたことでしょう。今日の説教の題は逆境の日に。皆さんもお分かりかもしれませんけども、ここしばらくの説教のテーマ、苦しみ、苦難というテーマが嫌に多いんですね。わざと捨てるっていうんじゃなくして、この本当に、そういうテーマがちょうど続いてしまっているんで、しかし私たちはそういうテーマに沿って学んでいく中で、教会皆さんで一緒に教会の中に起こってくる、もちろん喜びもありましたし、また悲しみも経験していますので、今日ももう一回このところから苦しみというテーマで、学びたいんですね。このナオミはなんと次々と苦しみを経験したでしょう。自分の神様から与えられた約束の地、ベツレヘムの町を捨ててモアブに行くっていうことも大きな悲しみです。しかしそれに輪をかけるように主人を失い、子供を失い、このナオミの姿を見ると私たちは同じように、苦しみ、大きな苦しみを通ったあのヨブの姿が二重写しに見えてきます。ある人はヨブの悲しみは四つの悲しみだって言います。第一番目に自分の全財産を失うっていう悲しみです。第二番目に自分の子供たちを失うっていう悲しみです。第三番目に自分の健康を失うっていう悲しみです。そして第四番目に、今まで次々失ったんですが一つ残ってるんです。口数の多い妻が残るという悲しみだとある人言うんです。私が言うんじゃないんですよ。このひどい話ではないで、このヨブのですね、経験した苦しみは4番目にこの妻からも来るんです。このヨブの奥さんはですね、ヨブ記の中に2回登場します。最初に登場するのがヨブ記の2章の9節です。ヨブの奥さんも女性だったらきっとですね、わかる、ヨブの奥さんはかわいそうとですね、ぜひ同情してあげてください。皆さんも肩持ってあげてほしいんですが、出てくるのがどうもですね、その役な、そんな役回りなんですね。二章の九節出てくるときには、あまりにヨブが悲しみ、苦しみを軽減するので、もちろん奥さんも同じように悲しんでるんですよ。子供を失って、財産を失ってるんですから。しかし、もう体中、かさぶたができて、かゆくってですね、かけらで頭から、もう足のてっぺんまでガリガリかきながら、かきむしりながら苦しがっているそのヨブを見て、この一番身近なカウンセラーが言うんです。
あなた、そんなにまでになっても、そんな経験をしながらでも、それでもあなたはまだ神様を信じて誠実に行こうとするんですか？やめなさい、もういい加減にして、神様呪って死んでしまいなさい、自殺しなさいと自殺を勧めるんです。ヨブはその奥さんの言葉に傷ついて、お前は愚かな女の言うようなことを言う、私たちは神様から幸いを受けるんだから、災いをも受けるべきではないか？二番目に登場するヨブの奥さん。ヨブ自身の言葉から出てきます。ヨブはこう言うんです。私の息は私の妻に嫌がられ。ヨブはひどい病気でしたので、その内から出てくるこの息は臭かったみたい。ニンニクを食べたわけじゃないのに、とても臭い息が出てきたみたい。ヨブの奥さんはそんなですね、ヨブの口から出るその匂いに耐えられなかった。臭っ！いやいや、あなた、近づかないで！と、ヨブに向かって鼻をつまんだみたい。まあですね、一番慰めてであるはずの奥さんからヨブは、余計に痛みをもらったようですけれども。また、ヨブの苦しみの時には、三人の友達がやってきますね。親友と思われてたこの友達が、ヨブを慰めようと思って、遠いところから旅をして、わざわざやってきて、ヨブに慰めの言葉をかけようと思った。ところがあまりにヨブが苦しみの中に浸り込んでいるので、かける言葉を失ったわけです。そして遠く離れて近づくこともできないで、三人はこうヨブを見つめていた。そして数日経ってからヨブに近づいていって、彼らは何を言ったか、何をしたかというと、お前がそんなに苦しんでいる、普通でない苦しみを経験している、それはお前はいつも立派なことを言ってたけども、罪のない者がこんなに苦しむはずがない、何か知らないところで、隠れたところで、お前は罪を犯していたんだろうと責め立てるんです。苦しみの中にある人に、その苦しみの原因をああだこうだと分析すること、これは愛のなせる技じゃないんです。よく誰かが苦しみに遭うと、このような人たちがやってきて、あ、それは前世の因縁ですとか、先祖を大事にしないからそんな目に遭うんですよとか、何かあなたの知らない罪を犯しているでしょ、だからその罪を何とかしなくちゃとか、あなたのやり方が悪かったからですとか、責め立てる場合があります。これは決してしてはならないかと。悲しんでいる人を余計に悲しませる、苦しんでいる人のその傷口に塩をまぶすようなことで、弱みにつけ込む、これは最も卑劣なことです。私たちは悲しみ、苦しみの中にいる人の場合には、その人のそばにじっとしているだけでいいんですね。言葉かけなくていいんです。牧師なんていうのはですね、すぐにこう、何か言ってあげなくてはいけないと思って、いろいろ言葉を探して、こう、悲しみ、苦しみの中にいる人に何か言おうとして、いろいろ工夫しようとします。そして分析してしまったりしちゃうんですね。これはいけない。クリスチャンであっても、牧師であっても、悲しみの中にいる人のそばに本当に慰めてあげたいと思ったら、黙っていていいんですね。そばにじっと黙って、一緒に涙を流して、その手を握ってあげるか、それでいいんですね。そして短く主に祈って、それでいいと思うんです。何か言おうとするから、ね。イギリスに前の人ですけれども、ウィリアム・バークレーっていうですね、とても有名な牧師がいました。この方はたくさんの本を書いて、日本語にもたくさん翻訳されて、 いるんですけど、私が持っている本の中で、このウィリアム・バークレーの本が一番多いんじゃないかと思うんですが、ラジオでも放送して非常に一般の人たちによく受け入れられた牧師なんですが、このバークレーは大きな悲劇を彼自身も経験してるんですね。彼の21歳のお嬢さんが、娘さんが、その婚約者と一緒にヨットに乗っている時に事故に遭って溺死してしまうんです。この婚約者と一緒に死んでしまうんです。バークレーはイギリスの BBC 放送のラジオ放送の中で、その自分の経験した悲しみを証ししたんです。そうすると国中から手紙がやってきたんです。ところが一通の手紙がバークレーのその悲しみの心を余計に傷つけたんですね。その手紙にはこう書いてあったって言うんです。親愛なるバークレー博士、私は神がなぜあなたの娘さんを奪ったかわかりました。あなたの異端的な間違った考えが教えが娘さんを堕落させないためでした。それは神の御旨でした。バークレーはこの言葉に非常に傷ついたって言うんですね。この悲しい出来事、それは神様の御心だったんです。ちょっと考えると私たちもそういった言葉を使ってしまいそうな気がするんです。しかしそれは愛のない言葉だ、というのです。バークレーはそして、この出来事を通してですね、三つのことを言うんです。第一番目に、そのような出来事を理解するのは不可能です。なぜそのような出来事が起こったのか、それを理解するのは不可能だ。ヨブ記のテーマはそうでしょ？なぜ私たちはこの人生で苦しみを経験しなくていけないのか、理由はわからないなんです。もちろん私たちにとって、なぜこんなことが私の家庭に、私の人生に起こるのか、神様がいるのならなぜと言いたくなります。そしてその答えを聞きたいです。でも聖書は、わからなくていい。わかろうとしなくていいって言うんです。わからない。それにもっともなしく理由をつける必要はないって言うんです。そしてバークレーは第2番目に、イエス様はそのような悲しみ苦しみの解決は与えない。しかしイエス様が与えてくださるのは、その意味を理解できないその不幸を何とかして受け入れるのに必要な力と助けだ。意味はわからない。しかしその悲しみ苦しみを受け入れ、それを耐えていく力と助けを与えてくださる。そしてバークレーは第三に挙げるんです。そのような悲しみや苦しみを経験するときに、神様に対して喧嘩腰になり、不平を唱えて、それ以降の人生を過ごすような、神様に対して激しい恨みの心を抱いて歩くならば、そのような受け止め方はその後の人生にとって致命的になるって言うんです。神様に対して恨み心を持って、拳を振り上げるようにして歩いていくなら、それはあなたの後の人生、本当に働き続け、落ち着いた眼差しで人生を歩む力と勇気をイエス・キリストの前に見出すこと。そして、私の悩みの時、主もまた悩むという慰めを知ることができるならば、そのような反応は救いとなる。わからなくても、神様に恨み事を言わないで、拳振り上げないで、単純にそのまま生き続け、働き続け、落ち着いて、イエス様の前に力と勇気をいただきながら、そしてこの最後のこと。私の悩みの時、主もまた悩む。そういう慰めを知ることができるならば、そのように生きていくならば、その人生は致命的とは全く逆に救われたものの人生になっていくっていうんですね。 このバークレーが挙げたですね、このことは聖書ではですね、イザヤ書の63章ですね、イザヤ書の63章の御言葉を思い出させることです。ちょっとですね、旧約聖書のイザヤ書63章というところを開いてみましょう。1128ページです。1128ページ、イザヤ書の63章の9節、一緒に数を揃えて読んでみましょう。63の9、よろしいでしょうか。はい。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。はい。彼らが苦しむ時にいつも主も苦しみ、バクレに手紙を書き送ったこの人はクリスチャンだったんですが、その心に本当に愛がなかった。あなたの娘さんが死んだこと、それは神様の御旨です、それは良かったんです、こんな言葉を私たちは出すべきではないです。神の民が苦しむとき、主もまた苦しんでおられる。クリスチャンが悩むとき、神様も一緒に悩んでおられる。私たちがそのことを知るならば、悲しみの中にいる人に、私は分かったような顔をして、それは主の御心だったんです、というような言葉を出せない。もちろん深い意味でそういうことでしょうけれども、しかし私たちはそういった言葉を出すべきでないし、共に本当に涙を流しながら主を見上げて主からの慰めを求めるべきだと思うんですね。もう一箇所、これも、しばらく前に皆さんと一緒に開いた言葉ですけど、詩編の50編、この言葉も心の中にしっかりと蓄えて刻んでおきたいと思うんです。詩編の第50編の15節、875ページ。これも一緒に声を揃えて読んでみましょう。詩編50の15。ですか ?875 ページ、50の15。はい。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。私たちは自分たちの人生がいつでも幸福で、幸福感に満たされ、満足感に満たされた、そういう人生であってほしいと思います。そしてそういう人生を願うんですけど、神様の私たちの人生の願いは、私たちが幸福である。もちろんそれは神様の願いでしょうけど、もっと高い神様の私への計画は、私たちの人生を通して神様の栄光が表されることです。神様の素晴らしさが表されること。それが神様の私たちの人生への計画です。そういう時に、本当に私たち、難しいことですけど、このような苦難を通らされるんですね。しかしそういう時に、主は私を呼び求めよ。本当に苦難の日に、主を私たちは呼び求めるでしょうか。数日前、木曜日の夜中だったでしょうか。真夜中、12時過ぎの夜中に、突然電話がけたたましくなったんです。もう気持ちよく寝入り花でした。でも夜中の電話っていうのはギクッとするでしょ。もうギクッとしてですね、ああ、何か起こったでしょうか。と思ってですね、電話を取ったんです。そしたら、その電話機の向こうで、なんか賑やかなですね、音楽が鳴りながらですね、そして、誰々さんって言うんです。いいえ、違います、横山です。ごめんガチャン。まあ、本当にですね、ガクッとくるやらですね、もう、その後眠れなくなって、腹立たしい思いがしたんですけど、でも間違い電話っていうのは、私もやっちゃいますので、責められないんですけど、苦難の日に、私たちは、間違い電話をしてないでしょうか。本当に苦難の日には、私を呼べ。苦難の時だけじゃなくして、いつでも私を呼べなんですけど、私たちは、 僕の中では神様、イエス様と言ってるかもしれない。ところが実際は神様を呼ばないで間違ったところに助けを求めて誰かのところに行ってしまう。私を呼べ。私はあなたを助け出そう。あなたは私を崇めよう。今日も第一礼拝の方に岩崎姉妹来てくださって、本当に大きな悲しみを通った姉妹。姉妹自身が明かしするんですね。どうしてかわからないけど、みんな私のこの悲しみの時に、もちろん彼女自身も悲しみを経験を覚えているんですけど、みんな大変ですね、本当にといろいろ慰めの言葉をかけてくれるんですけど、皆さんに申し訳ないぐらい私の心の中に平安があるんですとおっしゃるんですね。自分で頑張ってるわけじゃないんです。でも、あの悲しみの中で、神様は姉妹の心の中に平安をくださっている不思議な平安。そして、不思議な形で姉妹を、その周りのいろんな出来事を通してですね、姉妹を支えておられる。考えられないような、この悲劇的な出来事の中で、神様って方はなんと真実に働いておられることだろうかと。あなたは私を崇めよう。この神様をそのような中でも崇めることができるようにさせてくださっていること。そのことをこう目の当たりにさせられて驚いているんですが。一人のクリスチャンの話をして終わりたいと思います。このクリスチャンは、イエス様信じていらっしゃるんですけども、逆境に次ぐ逆境、もう大切なものを次々と失って、彼には失望と苦痛が自分の親友であるかのような、そんな歩みだったんです。ところがある晩、この方は夢を見たんです。そして夢の中で自分の歩んできた人生を振り返ってたんですね。そしてその歩んできた人生が夢の中で、あの、この海辺の砂浜の足跡に現れてたんです。この話をしばらく前にもしたと思うんです。覚えてらっしゃる方いるでしょう。彼の人生の歩みを表すこの砂浜の足跡。ところがずーっとその足跡は二組あったってんです。彼の歩みと足跡と、そして彼が信じて信頼しているイエス様の足跡。ところがずっと近寄ってみてよく見ると、非常にゴツゴツした危険な場所になると足跡が一つになってる、一組になってるって言うんです。そこで彼は眉をしかめてイエス様に文句言うんです。あそこを見てください。私の生涯のほとんどの間、あなたは私と一緒に歩いてくださいましたけれども、本当に困った時、あなたはどこへ行かれたのですか？私はあの時、普段以上にあなたを必要としていました。あなたはなぜ身を隠してしまわれたのですか？イエス様は答えて、我が子よ、私は一度もあなたから離れたりしなかった。二組の足跡からそれがわかるだろう。けれども、あなたが耐えられないほどの苦難もあった。そんな時、私はあなたを腕に抱きかかえて運んだのだ。あの険しいところにある一組だけの足跡は私のものだ。私があなたを抱いて運んだ時のものなのだ。私は岩崎姉妹の証を聞きながら見ながら、本当に自分でも不思議なぐらい支えられているその姿を見ると、あ、今その中で、彼女は主に抱かれているんだな。普通だったら自分でも歩いて前に進めない。しかし主に抱かれているところ、今その部分を今通っていらっしゃる。私たちがイザヤ書の63章で先ほど見ましたように、私たちが苦しむとき一緒に苦しみ、背負い抱いてくださる神様を知っているということは、本当に幸いです。あのクリスチャンが、その大切な大切な息子を失ったって言うんです。
その耐えられないような苦しみの中で、牧師にですね、もう詰め寄ってですね、私の息子が死んだ時、神様は一体どこにいたんですか？その時、牧師は答えたそうです。イエス・キリストが十字架についた時、神様の一人子が十字架で死んだ時、おられたその場所にいたんですよ、と答えたんですね。神様ご自身が大きな私たちの救いのために痛みを経験されました。自分の一人子イエス様を十字架につけて殺すという大きな痛みを、父なる神様は私たちへの愛のゆえに通ってくださったんです。神様だからそれは平気の閉鎖だったんじゃないか？いえ。もうそれは父なる神にとって耐えられないような大きな痛み。そしてその痛みを、私たちが同じ痛み、様々な苦しみを経験するとき、神様も同じそのような痛みを私たちのゆえにもまた持っていて、共に支えてくださる、慰めてくださる。今日、ナオミが通った悲しみ、しかしそれにもかかわらず、このナオミはあのようなヨブのにも匹敵するような悲しみの中で、慰めてである主を知ってたんです。これから後見ていくナオミの姿、非常に魅力的です。バークレーが言ったように、ナオミは、二つの道の一つを選ばなかった、すなわち、腕振り上げて、恨みを心を神様に持って、苦々しい思いで歩かなかった。それは致命的にナオミに影響を与えたでした。しかし、その道を選ばないで、黙々と、その、行くべき道を進んでいった。ですから、ナオミのその後の姿は非常に美しいです。年を取りながら、年を重ねるにつれて、彼女はますますこう美しくなっていくんです、その心が。優しさが非常に増し加わります。そして、ユーモアを持っています。ベツレヘムにあの後は帰るんですけど、町の人たちがやってきて、まあ、ナオミさんじゃないの！というとき、ナオミはユーモアたっぷりに言うんです。私のことをナオミと呼ばないで、私のことをマラと呼んでください。これは決して悲劇的な形で、本当に暗い顔をして言ったんじゃなくして、これ一つのユーモアなんですね。私の名前はナオミですけど、でも私はマラ、苦しみを経験しましたと、ここで語呂合わせをしながら、実は、町の人たちを笑わせてるんです。この後にも、ナオミの姿を見ると、いつも非常に機転が利くし、この、よく、言いますか、人の心のひだまでわかるようなですね、素晴らしい取り扱いをしていく姿を見ていくと、美しい姿に変えられているな。あの悲しみが、ナオミをさらに美しくし、そして最後のところを見ると、ナオミの、本当に満ち足れた喜びに溢れた姿を見て、ほっとさせられるんですが、それは、ナオミが、共に悲しんで、共に歩いてくださり、抱いてくださる、主を信頼して、黙々とその悲しみの日も歩んだからなんですね。
聖書のメッセージをお聞きくださり、ありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。